はい、ここまで分かりました。私たちには理性と感情があるんだと、ね、理性と感情があるんだとね。その感情が闇に覆われている、ね、感情が闇に覆われている、つまり理性が自分だと思っています。この頭が自分だと思っている、ね、だけど仏教を聞いていくと、ね、仏教を聞いていくと、その闇に覆われている感情が見えてくる。それはどうしてかっていうと、感情が立たされている現実がですね、実際の現実になるからなんです。まあ体で現れるならばですよ、私はずっと背中が凝ってます。今はすごいね、全然凝ってません。お風呂に入ってもですね、あったかくないんです。背中のその部分だけが冷たいんです。ね、なんでだろう。まあその時は分かりませんでした。今なら分かる。なんで背中が凝ってきたのか。それは攻めてきたからですよ。ね、なんで攻めてるか。ね、私は思い通りに物事が進まないことがもう大の嫌いだ、もう大の嫌だったというかね、もう最も嫌いだったんです。そう、待てない人だったんです。だからテストだったらね、もう思い通りにね、やっぱりこうしっかり点数が取れるように勉強したし、ね、人生っていうのはやっぱり自分の思い通りに物事が進んで当然だと思ってた、ね、時間だったらこの時間はこれをする、この時間はこれをする、あの時間はこれをするっていう風に自分の中で時間を決めてやってた、ね、思い通りに物事が進んで当然だと思ってた、ね、じゃあ進まなかった時はどうすか。進まなかった時はいろんなものを否定したんですよね。人を否定し、自分を否定し、ね、自分の感情に目を向けることなんてなかった。うちの母の子供ですもんねえ、母が全身が凝ってるように、私も自分の感情を本当に不安にさせていたんですね。自分の感情を責めていた、ね、私は背中に来たっていうことは、こんな風に感情はいたんでしょうね。こうブルブルブルブル震えていた。だから背中が丸まってね、そこが凝っていたんだと思うんです、ね、背中が凝ってることを通して気づいてあげたらよかったですけど、ね、気づきませんでした。ちょっともう今だったらわかると、今だったら、ああそうだったんだなと、私は、ね、自分の思い通りに物事が進まないことすべてを否定していた、ね、物事が進んで当然、物事が進まないとイライラしてたんですね。同じ問題を二度解かないといけない、イライラする。同じ漫画を二度読む、イライラする、ね、同じ映画を二度見る、イライラする、ね、まあ、一度でいいってことです、ね、人生というのはいろんなことを経験して、少しでも経験したいと思ってた、ね、だから待つなんてことは嫌なんです。そうやって生きてきた、そんな私がね、高校の時に血圧、高血圧で倒れた、ね、その後ずっと思い通りにならない人生でした、ね、だけど思い通り、まあずっとですよね、本当に大学時代も思い通りにならない、体がね不自由で思い通りにならない、結婚したらもっと思い通りにならないね、 出産したら子供ができたらもっともっと思い通りにならない。今はですよ、自分の時間なんて家では全然取れない。だけど、あ、そうなんだ。それを通してね、あ、思い通りにしよう、思い通りにしようとしてきたから、思い通りにならない現実がやってきたんです。実相なんです。私の実相なんです。ね、この理性が思い通りになろうと思ってたってことは、感情は思い通りにならずに苦しんでたってことですよ。その感情が受けている結果が、その感情が受けて体に現れただけじゃなく、現実にもなったってことです。実相。そう。そう。そう。思い通りにならないとね、すごいイライラしたんです、僕。すごいイライラした。そんなの、ずっとそんな思い通りにならないとイライラするようなもとでね、私の感情、私の魂は、ずっとビクビクしていたんだなと。誰が悪いわけでもない、自分が悪いんです、ね、自分が自分を苦しめてきたんですよ。だけど仏教を知らないから全然分かんなかった、ね、仏教は真実です、ね、聞いているとか聞いていないとかってことは関係ない、現実になるんですよ。聞いていたら反省ができたんです。聞いていなかったから、ね、一生懸命自分の体をこう治そうと努力した。ね、自分の体を治そうじゃないんですよ。ね、何のために？思い通りの人生を生きるためです。この考え方が間違った。ね、思い通りの人生を生きたい。で僕体が悪かったからね、大学時代ってもう体が苦しいしかないもん。ねえ、他の大学生はすよ、ね、お酒を好きなだけ飲んでる。ねえ、徹夜麻雀もしてる。ね、もう好きなこといっぱいできているその横で、はあ苦しい。頭痛い、吐き気が止まらないという毎日を送ってた。
感情の叫び、
そうそう、感情の叫びですね。まあそれは聞き合いも受けてたかもしれませんけど、感情の叫びでもあったと思いますね。それで一生懸命体を治そう治そうと、そこそこ働けるように動けるようになったら、おじさんと言われる年になってしまった。おじさんと言われる30になってたんですよ。やっと体が動けるようになってきたと思ったら、おじさん、僕の青春を返してくれと。
30っておじさんなの？
30 おじさんですか。徹夜なんてできないよ、もうそんなったら。好きなだけ、わーって。で、それなんかあるですか、大学の時代しかできない、なんて言うんですかね、こわーっていうね。全然ない。そんなことやることもないまま30という年になってね、おじさんになっちゃったんです、
羨ましくは思わなかったんです
か？いや、羨ましかったですよ。もう人生やり直したいって思った。20からやり直したいね。不公平だ、うん、他の人はこういう楽しみを味わうことができたのに、僕は全く味わえないね、苦しみながらずっと人生を生きてきた。だから今から思うとね、だから良かったんですよ。辛抱を覚えたんです。そう、思い通りにならなくても辛抱するんです。 ね。
いつかよくない。いつかよ
くない。そうそうそうそうそう。いや、よくならなくても努力を続けていく。辛抱、思い通りにならなかったら思い通りにならなくてもいいと。辛抱していく。そうなんです。僕の人生はですよ。ずっと辛抱の連続なんですから。
この先
のね。体のね、体の負担がなくなって、この辛抱が終わったら、ね。今度はこの家族で辛抱しないで。ね。家族の辛抱がやっと落ち着いてきたと思ったら、講師を育てるためにまた辛抱しないといけない。で、講師が少しずつ育ってきたら、今度は、汚れを受け続けていくね。人よりも汚れを受けやすくなった。ね。お昼にね、回転寿司に食べに行った。入るだけで気持ち悪くなる。その部屋の汚れを受けた。ああ、もう大衆食堂なんか恐ろしくて入れんだ。ね。それぐらい受けやすくなる。また辛抱です。辛抱、辛抱、また辛抱です。ね。一つ乗り越えたら、また次の辛抱が待ってるんです。
でもこれ、それが仏になる道だと思えば辛抱も。
いや、まあまあ、いや早く楽になりたいと思ってやってきたけど、それは間違いだった。ね。今思いますよ。ね。だからいいんです。辛抱するからいいんです、うん、待つからいいんです。
育ててもらえるのね。
そうですよ、ね、だから体が健康になってきたんです、ね、いっぱい汚れを受けて食事も喉を通らなくなる時もあるけど、一時的でまた食べれるようになる。そうだと、ちょっと体重増えすぎてきたなと思ってたから少しダイエットしたかったんです。ちょうどよかったと思えばいいと。
物も取りようだよね。
ね。怪我。そうやって、その思い通りにしたいと生きてきたんです、僕は。思い通りにしたいっていうことは、下の心に対してね、もう、なんていうんですか、否定してきた。何かこう思い通りにならなかったら、まあ、チケット、消えろと。ね。で、頑張って頑張って努力して思い通りにならないことを思い通りにしようとしてきた。そう。体だったらね、健康になって好きなことがしたい。健康になって他の人と楽しいことがやりたい。
いろんな健康食品も流行るもんね。
そうそうそう。それは健康になって欲に流れるためなんです。体を大事にするためじゃないんです。みんなね、うちの母もそうだ。元気になったらまた欲にふけりたいって思ってた、ね、欲にふけってきて体を犠牲にしてきて今があるの。何の反省も生まれてない。生き方を変えるしかないんですよ。人生を変えるしかないんです、ね、思い通りにしたいと思ってきた人生を捨てるしかないんです。それを諦めるね。そうそうそうそう。ね、明らかに見る。諦めるってことですね。
それが証券だ
ね。ね、諦めるの諦っていうのですよ。真理っていう漢字を書くんですよ。これ、タイって真理って意味ですからね。因果の道理を明らかに見ることを諦めるっていうふうに言うんです。諦めるって体感って書いてね。諦める。明らかに見る、明らかに見る、明らかに見る、諦めると。
そうだったの。
ね。真理を明らかに見る。そうだと。もう、生き方を変えるしかないんです。ね。そうだ、もう、思い通りにしたいっていう人生を捨てるしかないんです。 慣れなかったらずっとずっと続くの。続く。線路は続くよ、どこまでもって感じで続くわけです。だから僕の体だったら、ね、元気になって欲に流れたいと思ったからいつまでも良くならない。それが仕方ない。思い通りになることなんてないんだと。諦めてきたら、元気に。あ、これで欲に流れるぞって思ったことくん。
それが200円だみた
いな。そうそうそうそうそう。
本当それって心底下の心が本当に思わないと、
いや下の心っていうか、それは人生何をやってもそうだ、現実がやってくるんだと思わないと変えれません。これは実相なんです。うちの母だったらね、体が痛いね、心で自分を責めてしまったらね、心で人を責めてしまったらすぐ体に来る。それによって、ああ、口で言わなくても悪なんだと。こういう思った。ね。私たちはね、この頭でこねくり合わせてる。これ頭が痛い人。頭でこねくり合わせてるんです。いろいろね、理由をつけて、これこれこういうことだからにしてるんです。例えば今一生懸命僕だったらですよ。ね。その一生懸命体を治して欲にふけりたい、ね、その欲にふけることはいいことだ。でも違いますよね。こういう体になったのは今まで自分が思い通りに生きてきたからです、ね、その反省をしなさいって体がね、体で教えてくれてるんですね、反省をしてくださいって来てるのに、反省をせずに自分の都合のよく今は頑張るけど良くなったらまた思い通りにできるんだと、それでいいんだ、その自分の感情の訴えをこうねじ曲げるわけ、自分の都合のいいようにね、都合のいいようにね、例えば感情が待ってほしいっていうふうに言ったと。ね、理性としては、いや、ね、俺は結婚がしたいんだとか、結婚することは大切なこと、だから早く仕事に就かないといけないんだと、正しいことだからということで感情を否定する。その正しいところに変えちゃう。正しいか間違ってるかじゃないじゃないですか。感情は分かってくれって言ってるんですよ。分かってほしいって言ってるんです。ね。それをね、正しいとか間違ってるっていうことにすり替えるから頭が痛くなる。頭でね、腐った頭でね、こねくり合わせるわけ。仏殺すには刃はいらん。腐った頭で考えるってね。
合わせようとするから頭が痛くなる。
そうそうそう、自分の中で起きていることをですね、自分の中で起きていることを素直に受け止めてないわけ。素直に、いや私疲れてるんです、いや俺は仕事が正しいんだね、お客様の目の前でこんな顔出せないとかね、それそう、確かにそれは正しいかもしれない、正しいかもしれないけど違うよね論点がっていう、私は辛いんですっていう感情が訴えてきてるんです。ね。辛いということが正しいか間違ってるかって話をしてるんじゃない。私は辛いんだ、苦しいんだっていう気持ちを分かってほしくて訴えてるだけなんです。それを正しいことにはね、これが正しいことだから、辛いという感情さえも起こしてはならないと。こういうふうにすり替える。話を。
それが理性。
それが理性。ね。だから、頭。
理性のように動くと痛みが出てくる。
そうそうそう、頭でこう常にこねくり合わせてるから、だから自分がすごい正しいところに立とうとするわけ、もう論理を正しいことにすり替えていくわけね。それとか親父が悪いとかね、いやそんな話じゃないじゃないですか。今自分が辛いとか自分が苦しいね、例えば自分がこんな感情が辛くなった、感情が苦しくなったね、そういう今感情が苦しいと訴えていることをね、いやこういうこと、親父がこういうことをしたことが悪いんだっていうふうに話をすり替えてるんですね。関係ないじゃん、悪いか誰が悪いか誰が正しいかなんて関係ないんですよね。わかりやすく言えばね、ピューってね、矢が刺さった、毒の矢が刺さったね。なんで俺はこんな矢を刺せられなければならないんだね、誰が刺したんだね、どこから投げてきたんだ、俺は悪いのか悪くないのか、そんなこと言う前に早く抜いて治療した方がいいじゃないですか。そんなこと関係ないですよ、誰が悪いか誰が正しいか、そういう理論に持っていこうとするから頭が痛くなる。ね、そうじゃないじゃん。急がなくちゃいけないことはあなたの感情が傷ついてるってことです。ね、それに正しいも悪いもないじゃないですか。この感情を何とかしてあげるのが先決じゃないですか。誰が悪いか誰が正しいのかなんてその後考えたらいいんですよ。そうそうそうそう。親父が悪いんだ。ね、親父が悪いかもしれない。でもそんなこと関係ないんですよ。ね、それでこうなんとか親父が悪いことを認めさせようと。そんなことどうだっていいんですよ。大事なのは今あなたの感情が傷ついてるってことなんです。それを素直に受け止められずに頭でこねくり合わせて何が正しいか何が間違ってるかっていうことに変えようとするから頭が痛くなる。どうだっていいじゃないですか。何が正しいか何が間違ってるかなんて、そうでしょ。そんなことよりもあなたの心は苦しんでるんだ、あなたの心は傷ついてるんだ、あなたの心は悲しんでるんだ、あなたの心は寂しいんだ。うちの母だったらね、私は寂しいんですって責めるわけね、私は苦しいんですって責めるわけ。なんか何とかしてこうね、認めさせよう。お父さんに、あなたが悪くて私が正しいっていうことに立とうとする。そう。この感情が、こんなに傷ついてるのはお父さんのせいだ。こういうことに持っていこうとする。これが、頭でこねくり合わせてる。だからうちの母は、頭がいつも痛い。ね、そんなことどうだっていいじゃないですか。どうだっていいっていうのは、ね、なんとかしてね、その感情がこんな傷ついてる、感情が苦しんでる、これは私が悪いんじゃないっていうところに立とうとしてるんです。私が悪いわけじゃない。私が悪いわけ。私がこんな風にしたんじゃない。私がこんな風にイライラさせてるわけじゃない。こんな風に傷ついてるのは私がしたわけじゃない。
誰のせい？自分のせいです。
そうですよ、当然自分ですよ、自分がやったに決まってるんです。それを何とかして人のせいにして、その人を認めさせて、その人に何とかしようとさせる。
ずるいしょ。
どこの側でも自分で何とかしようとしないわけ。でも感情が訴えてるのは自分なんですよ。 自分に分かってほしいんです。自分に気づいてほしいんです。ね。例えば待ってほしい。
感情の声を聞くにはどうしたらいいんですか。
感情の声を聞くにはもう現実が今やってきてるんですから。
やってきてる。
だったらもう待つしかないんです。仕事に就くのを焦っても仕方がねえで。この際自分の計画というものを捨てるしかないで。
仕方ない。
毎日言ってあげればいいんですか。
いやだから自分の中でもう捨てるしかないんですよ。その自分の計画、自分の思い通りに物事が進むことはないってことです。ね、思い通りにしようとすればするほど感情は足を引っ張るんですから
。実際やっぱり攻めておしまいですよ
ね。はい、
攻めて強くなっておしまい。
はい、そう、早く自立したいと思うなら諦めることが早い先決なんです。だってね、思い通りにしようしようとしてる限りこうやって引っ張ってる。
ママ、ママ、
だから諦めたらいろんなものが手に入るんです。諦めたら諦めたものが手に入るんです。諦めないから手に入らないんです。だから僕は真理が分かってるね、知恵の巧妙を計りなし全知識ですから。ね、その先の先まで分かっている、いろんなものをちゃんと与えたい、受け取ってもらいたい、そういうものが得られる身になってほしい、思っているからこそ捨てなさいって言ってます。捨てたら帰ってくる。だから、ああ、もう自分が良くなるまでどこどこまでも待つしかないんです。そう、明らかに見る。時間がかかるもの、時間がかかるんだなぁと見るわけ。曲がった松は曲がった松じゃなぁと見るわけ。それを何とかし自分の頭でこねくり合わせて自分の思いに合わせようとする。これを計らいって言うんです。計らいってね、
焦るのも計らい。
焦るのも計らい。そう、自分の思い通りに何とか合わせようとしてるから。そうこのどこどこまでもぐにゃぐにゃっとね、曲がった松をね、まっすぐ見たものには金百貫与えるとね、一休が言ったとね。これを何とかしてまっすぐ見ようとしたわけ。曲がっているもの、まっすぐ見よう。時間のかかるもの、なんとかして、突貫工事でもいいから、きれいに、ね、見せよう。
わかる。
うん。だけど、そうじゃない。時間のかかるものは、時間がかかるんだ。なーっと見てあげるのが、まっすぐに見るってこと。まっすぐに見ることを正見をしている人はね、頭が痛くなることはない。
ありのままを見る
ね。正見すれば自分の感情で起きていることは自分が作ったんです、うんうん、そうでしょ。
感情にも対処できるようになって
。あ、そう
待てる。
はい、
まあ、まずできない。まずは諦める。
素直に受け止めるんです。素直に受け止めるっていうのは こんなに苦しめてごめんねしかないんです。感情をそこまで私だったら傷つけてしまった。ね、それをいや僕は他の人はそんな楽しそうにやってるけど僕はどうしてできないんだじゃなくて、ね、この感情を傷つけてきたんだ。ごめんねしかないんです。そう、悪かったね。辛かったよね。苦しかったんだよね。本当に悪かったと。それしかないんです。
毎日言ってあげた方がいい。
そう。
いいよって言う。いいよなんて言わない。
いいよってだから実際もう思い通りにならなくていいよと思えるまでです。自分がそうもうあそうな時間がかかるんだ、時間がかかるものは時間がかかるんだとね、いいよとね、感情が育つまで僕は付き合うよってことなんです。
感情が育つまで付き合う、
はい、まだ感情が育ってないのになんとか形にしようとしてるわけ。そうじゃなくて、あなたのね、この私のこの心、あなたがちゃんと働きたいって思えるようになるまでね、なんとか働かなくちゃじゃなくて、働きたい、自立したい、大人になりたいって、この感情が言うまで、どこの子までも付き合ってやるよと、まずお母さんがね、思ってあげないといけないし、自分自身もそう見てあげなくちゃいけないです。だからね、もうほんとね、急ぐと遅くなるんです。
もうそれが今の結果です、
ね。そう。急ぐと遅くなる、逆に。ね、強いてはことをし損じるっていうね、ことわざがあるように、大事なことほど慎重に時間をかけた方がいいんです。素直にやっぱりね、認められないかもしれない、認められないかもっていうのは自分の中でね、ずっと正しい人生を生きてきたと思ってるんですよ。私は正しいことをしてきた、間違ったことなんてしていないとね。そう、それは自己中心の見方なんです。自分目線なんです。自分から見たら正しいことをやってきたんですよ。みんな自分の目線では正しいことをやってるんです。でも実相とは相手目線の結果なんです。こう、つまり相手、この今こういうふうになってるのは相手に対してどんな気持ちで接してきたか、相手に対してどんな思いを投げかけてきたか、ね、例えば自分が思い通りにしたいってことは相手は思い通りにならないってことなんです、ね、自分が物事を順調に進めたいってことは相手はそれに自分ね、自分に合わせてくれないといけないわけ。その相手に対して投げかけたものが自分に対して跳ね返ってくるんです。ちょうど天に唾を吐くようなもんで、天に向かって唾を吐くと自分に戻ってくるでしょ。時間を置いて自分に返ってきているものは自分の心から起こしたものなんです。自分の心から起きたものが自分に跳ね返ってくるだけ。それが実相なんです。だから思い通りに物事を進まなくちゃ、なんとか合わせよう、 合わせようとしているその裏でですよ、ね、置いてけぼりにされてきたとか、見捨てられてきたとか、傷ついてきたとか、
頭だけが突っ走ってたん
だよ
ね。
そうそうそう、
どうしなきゃこうしなきゃ、
その自分の起こしたね、自分が相手に向かって起こした感情が自分に跳ね返ってくる、ね、バカじゃないのかって言った人がいた。それが跳ね返ってきてね、バカじゃないのかって言われるようになった。ね、これわかりやすい。それなのに、なんであの人バカじゃないかって言うのかなと。何を言ってるんですか、あなたが言ったじゃないですか。その時に、私はこれこれこういう理由で言ったの。あなた、ね、あの人が言った理由と違うっていうふうに言うんです。これが計らい。
自分は正しいよ、
言ったんでしょ、言ったんでしょ、
見事に返ってくる。
そう、見事に返ってくる。それを正しいとか、私の言ったことは正しくて、あなたの言ったことは間違ってるんだ。そうじゃなく、言ったんですよね、と。言ったら返ってくる。うちの母だったらね。ね、私は口には言ってないと。思っただけとか言って。ね、有意識って思ったことが返ってくるんですか。言わなくても返ってくるんですと。
その怒ってしまった時の感情としてはもう自分が起こしたものだな
って、そうそうそうそうそう、
受け止めて、
そうそうそうそう、
受け止めて、
うん、ごめんねなんです。
ごめんね。
その時にね、どうすればいいのよじゃなくて、どうすればじゃなく、まず謝ることから始まるんです。すみません。申し訳ありません。ね、悪かったね。ごめんね。ね、自分の感情に訴えてあげるんですよ。
無視してごめんね。
そう、無視してごめんね。
声に出した方がいいですか。
いやいや、別に声に出さなくていいですよ。心で思ったら、うん、大事なのは心ですから。心の種まきですから。口に出さなくてもいいです。
いや、出てくるんじゃない、自然に心で思ってたら。
最近言ってあげてもね、へそ曲がってる。
信じられないもんです。信じられないもん。そんなことぐらいじゃとても信じられません。全然悔い改めておりません。
やっぱり死のようになって
る。そうそうそうそう。それはだってね、全然何をどう反省してるかってことが分かってないんですよ。ね、待ってあげてなくてごめんねだから、待ってあげるしかない。
突っ走ってごめんね。
そうそうそうそう。だからね、これからも突っ走るけどごめんねって感じです。
いいかい。
そうしたら突っ走れる。
ええ、これ、いや、それだから、それをやっちゃダメだって、それが辛いって言ってるわけです。もう突っ走らないでねってこと。
もっとゆっくりでいいよ。もっと。
わかったよ。いろんな大事なものを僕が捨てるからです。そう、捨てれないとダメなんです。物以上に大事なもの。プライド。正義。それをもう捨てるしかないんです。
捨てたいです。
そうしないと現実が自分のプライドをズタズタに引き裂いていくわけ。
現実と言います。
大丈夫ですよ、安心してください。結果は変わりませんから。今捨てるか、未来捨てるか、どちらかです。
今です。
その分、今がいい。今がいいな。もういいな、もう。疲れちゃった。疲れたんで。
こねくり回してたから疲れた。
だから頭でこねくり合わせるのも捨てるんです。もう素直に生きる。 自分が悪者になったって、今まで正しいと思っていたこと、そんなこと置いといて、感情はどう言ってるかなんですから。ね。
ごめんなさい。
そう、もうごめんなさいしかないんです。もうごめんなさい。悪かったねと。ね、まずは一番気づいてあげられなくて悪かったね、もっと早く気づいてあげられたらよかった、本当にごめんね、苦しんできたんだよね、辛い思いをしてきたんだよね、そうか今僕も辛い思いをしてるけど、この気持ちが感情が受けてきたものなんだ、体が痛い、腰が痛い、思うように動かない、そうだ、合わせているってそういうことなんだろうな。体が痛くなると痛いところに自分が合わせないといけなくなる。今までは体が元気な時はね、手はね自由に動くもんだ、腰は自由に動くもんだと思っていた。ところが腰が悪くなる、首が悪くなってきて、初めて首に自分が合わせてあげなくちゃいけない、腰に自分を合わせてあげなくちゃいけない。そうだ、これが合わせるってことなんだと。今まで私は人が自分に合わせてくれたらいいと思っていたと。でもその考え方は間違っていた。こんな気持ちになるんだ、合わせるってことは。ね、感情は自分に合わせてくれていたんだ。こんな気持ちだったんだ。こんなに辛かったんだ。こんなに苦しかったんだ。それを身をもって分かってあげなくちゃいけない。
本当に分かるまではもう何回でもやって
あ、そう、簡単に分かるまで何度でも何度でもやっていきますから幸せですよね。
そう
そうですよ、うちの母も何度も謝っても体が痛いって反省してません反省してません、早く反省したら本当楽ちんな、一発で反省したらどれだけ体が楽か。まあ、人間っていうのはね、本当に愚かですから。ね、この無知が、ね、無知の影を見ただけで走る馬もあれば、無知がね、無知の毛が触れただけで走る馬もあれば、ね、無知が肉に当たって走る馬もあればね、でも私たちは、無知がこうで、無知を叩いても叩いても叩いても叩いても叩いても、肉が裂け骨が見えて骨に応えなく、応えても走らない馬ですからね。ねえ、もうどれだけ結果を受けてもそれでも応えない。離さない。だから苦しみ続ける。苦しみから離れるのは簡単なことですよ。握ってる手を離せばいいんです。離せば。なんて簡単なことでしょ。離せば楽になる。
離したいんだけど。
ところが離さない。最後まで握ってる。
離したつもりで勝ってる。
そうそうそう。離すってことはもう自分を変えるしかないんです。生き方を変えるしかないんです。もう同じ生き方はできない。
できないというかしたくないって、
うん、いやしたくない、できない、したいですよ、当然じゃないですか、あの欲にふける生活いいじゃないですか、
健康になった
ら欲にね、健康になったら欲にふける、でもできないんです。したいけどできない、したくないわけないじゃないですか。そんな殊勝な心が私たちにあるわけないじゃないですか。
あ、でもないです。
でも因果の通りが分かると欲にふけたって虚しいだ
け。いやそんなことないよ、欲にふけりたいに決まってるじゃないですか。でも苦しむからできないんです。苦しむから、苦しむ未来が見えてるんです、ね、苦しい思いをしたすれば分かるでしょ、こんな苦しい思い二度としたくないって。またやりたいですか。ね、これが知恵がついてくると分かる。ね、あ、苦しむんだ。だからもう苦しむ。僕もいろんなものをね、一つ一つ捨てていったんです。もう一つ一つ捨てていった。なんでか。やったら苦しむからですよ。ね。善知識だけ特別ってことはない。因果の道理は大宇宙の真理。捨てていったんです。一つ一つ。泣き泣きですよ。捨てるしかないんです。この道は捨てるしか前に進む方法はないんです。この環境にいながらっていうのは、この環境、仏法を聞いてるんだから、そんなね、気持ち一つです。だから、ああ、捨てなければこれが続くんだなってことなんです。だから、因果の道理が分かってないから、捨てなくても、なんかうまくいく方法があるんじゃないかと。ないです。あるわけない。今、結果となってやってきてるんですよ。結果となるまでにはものすごい時間がかかるんです。それだけ種をまいてしまったんです。結果を受けてるんです。受けたら、ああ、もう年貢の納め時ってことなんですよ。十分やってきたと思うしかないんです。
もういいだろ
う。そう、もう終わりだね。
どうしたらいいんだ。
そこにピリオドを打つかどうかは
ね、まあ大事なことはこの気持ちを受け止めてあげる、ね、この今の気持ちは、今の苦しみは感情に与えてきた苦しみです。感情はこんな気持ちでいたんだなということを分かってあげることによって、もうやめようって思う。持たないですね。そうですよ。僕だってね、いろんなものをもうやめないといけなくなる。ね。なぜか。やらないと体が持たないから。体が持たない。
一個も増やせるね。
もう、死んでしまいます。汚れを消すに。
立ち直れなくなる。
そうそうそうそう、本当もう今汚れ受けまくって本当死にそうなんですよ。もう生き方を変えざるを得ない。
それも常に訪れる。
そうそうそうそう、それは一つ乗り越えたらまた次の試練、一つ乗り越えたらまた次の試練、いつまで仏になるまで続きます。そしてその試練は乗り越えれば乗り越えるほど大きくなる。ないです。あるわけないじゃん。あるわけないじゃないですか。何をおっしゃっておられるんですか。
やっぱりそうなんだ。
そうです。
泣き泣きでも何でも、もう求めていくしかない道の。
わかっていただきました。 今日は以上です。